おはようございます。今日はだいぶ暖かくなってきましたけども、また寒くなったりといろいろあります。ぜひ今風邪をひいてる人がちょっとやっぱ多いです。特に子どもたちが風邪をひいてるところが多いですので、ぜひ暖かくなったといってもまだまだぜひ注意をしていただきたいと思います。今日はイザヤ書の28章全体を見たいんですけども、神様に従う、頼るというのがどういうことかというのを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからの御言葉をどうぞ主が導いてくださり、私たちに必要なお言葉をお与えください。私たち一人一人が神様の前にどのように歩むべきか、どうぞそれを主がお示しくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。神様に頼るということの難しさっていうのは、私たちはいろんなところで経験していると思います。神様に頼るのか、この世のものに頼るのかっていうのが、どうしてもこう私たちが選んでいかなければいけないところになると思いますね。で、今日の28章なんですけども、一節に、災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠っていう言葉があります。7節に、しかしこれらのものもブドウ酒でよろめき強い酒でふらつく。祭司も預言者も強い酒でよろめき、ブドウ酒で混乱し、強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける、という言葉が出てくるんですね。今日ここにイザヤ書の28章で特徴的に書かれているのは酔っ払いです。酔っ払いというのは酔いどれと書いてますけども、ここに書いてあるの、最初エフライムと書いてますけど、これは北イスラエルのことです。イザヤの時代に北イスラエルは北と南に分かれていました。北イスラエル、南ユダですね。で、北イスラエルも南ユダも酔っ払っている、特に指導者が、ね、酔っ払っているって書いてあります。で、酔っ払っているってことは、いつも酒飲んでるという意味ではなくて、酔っ払いのようになっている。で、酔っ払いっていうのは何がダメなのかっていうと、正しい判断ができないという意味での意味です。酔っ払っていくと、酔っ払いの人って正しい判断できないんですよね。というか、私もあまりそんな経験はないんですけども、昔ローソンで働いてた時に、酔っ払いの人も来るわけで、私夜働いてたので、酔っ払いの人たち、酔っ払いよりもですね、シンナーに酔っ払ってる人がよく来てました。で、シンナーに酔っ払っていくとですね、行動を見てたらすごく面白いんですね。で、面白いというか、ろれつが回らない、何言ってるかわからないというようなね、ことがあります。で、私別に酔っ払ってるとかそういうあれじゃなくて、何年か前まで新聞配達のアルバイトしてましたけれども、一度ですね、その新聞配達をしている時に、まだ薄暗い中で急いでこう行くのに、ちょっと走って行ったら滑ったんですね。で、滑って後頭部打ったんですよ。で、なんだっけ、後頭部打って、ごめんなさい、言葉が忘れた、何でしょう、脳震盪を起こしたことがあるんですね。で、脳震盪を起こしたらどうなるかっていうと、新聞配ってるんですよ。で、ここの家で、次がこっち曲がってここの家っていうのはちゃんと分かってるんですけど、それが一切分からなくなったんですね。それで車は運転できるんですよ。で、車に乗ってバックして、そのバックももう少しで落ちるようにグンと行って、やっと止まってさあ行こうとした時に、どこに行っていいかわからなかったんですよ。その脳震というのは本当記憶がなくなるというか、 どこに配りに行けばいいのかがもうさっぱりわからなくなったんです。それでなんとか家に帰ってきたんですよ。家に帰るのも何て言いますかね、全然こうどう言っていいかわからないような、もうよく帰れたなっていうぐらいで、で家に帰って車を見たら新聞が積んである。あ、これは配らないといけないんだ、でもどこに配りに行けばいいんだっていうのは全然わからなくて、それが1時間か2時間続いてやっと戻ったんです。それでもう一回配りに行ったんですけども、その時の状態っていうのがもう正しい判断ができない状態です。どこに行けばいいのかがわからない。でこの酔っ払いの状態っていうのもそういう状態ですね。正しい判断ができない、酔っててこのどうしたらいいかがわからなくなるっていうことですね。何年か前に福岡で橋の上で酔っ払った車がボーンと追突して、で追突された車が川に落ちて、乗ってた子供が何人か亡くなったっていう悲惨な事件がありました。あれ以来この酔っ払い運転ということに対してはこうちょっと厳しくなっていきますけどもね。なぜ酔っ払い運転がダメなんですか？正しい運転ができないからですよね。酔っ払い運転が悪いのは運転してて正しい判断ができないですね。だから私もあの時そうだったんですけども、どこに行けばいいか分からなくなっていく、どうすればいいか分からない、そういう状態が酔っ払いの状態だから、ここでですね、エフライムよ、災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠とあります。つまりこのエフライムってのは北イスラエルなんですけども、彼らは正しい判断をすることができない。じゃあ彼らはなぜ正しい判断ができないのか、なぜそういう状態に陥ったかっていうと、ここには、一節にエフライムの酔いどれが誇りとする冠っていうのがあるんですよ。彼らが、誇りとしていたものがあったんです。で何かっていうと、北イスラエルというのは農業が盛んなんです。農業が盛んなんですね。でお花もきれいに咲くんです。農業が豊かなので経済的に豊かなんですよ。それが彼らの冠となってしまったんです。でそういうものがあると正しい判断ができないんです。神様に従うというよりもそちらを頼りにしてしまって、神様を頼るんではなくて経済を頼っていく、そういう状態になっていくんですね。そうすると神様を全く捨てていく、それがまさに酔っ払いの状態なんです。正しい判断をすることができない、神様は何を求めているのかが分からなくなっていく。私たちには経済がある、これがある、だから大丈夫ってなったんですね。で実際に彼らはそういう状態でこう宴会を開いて酔っていくんですね。でこの時ですね、北イスラエルはアッシリアという国に滅ぼされるんですね、イザヤの時代に。でアッシリアが迫ってくるわけですよ。アッシリアが迫ってきてもどうしていいかわからないんです。彼らはただ単にアッシリアが迫ってきた、でもそんな関係ないって言って酒飲んでるわけですよ。俺たちは大丈夫だっていうのは、ね、正しい判断ができなくなっていくですね。じゃあ南ユダはどうかというとですね、南ユダも7節からは南ユダです。で彼らもですね、ブドウ酒でよろむき、強い酒でふらつく、祭司も預言者も強い酒でよろむき、ブドウ酒で混乱し、強い酒でふらつく、幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろけるとあるんですね。彼らもやっぱりですね、そういうお酒を飲んでいくんですね。でお酒を飲んでいくときに何があっても、その危険が迫っていっても宴会を開いていたりしたんですね。でリーダーであるのに酔っ払っていくわけですね。でアッシリアが迫っているわけですけれども、彼らはそれでも大丈夫だ大丈夫だと言っていたわけですよ。だからこのそのお酒が入ってですね、7節の後半には幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろけるってあるんですね。 レビ記にはこういう言葉があります。会見の天幕に入るときにはあなたもあなたと共にいる息子たちもブドウ酒や強い酒を飲んではならないっていう言葉がレビ記にあるんですね。神様に仕える者がお酒を飲んではいけないっていうことなんです。なぜなら正しい判断ができないからです。正しい判断ができない、正しい霊的な判断ができないですね。だから私たちはそうならないために、まあ、お酒を飲まないというか神様を見上げていかなければいけないということなんですね。だから牧師の資質として、手もてにこういろいろ書いてあるんですけども、その中の一つに酒飲みでなくという言葉があります。でこれはですね、何も教会のリーダーだけに求められていることではなくて、家庭のリーダー、ご主人ですね、家族を霊的にしっかりと守って導いていくために、そういう酔っている状態では無理だということです。職場でもそうだと思います。要するに正しい判断をすることができない、これを聖書では酔っている状態と言います。だから何も酒を飲んだら正しい判断ができないという、それだけを言ってるんではないんですね。つまりここではそういう正しい判断ができないのは、北イスラエルでは自分たちには富があるから神様よりも富が大切だっていうような風になっていって、彼らは正しい判断をすることができない、それが酔っている状態だっていう風に言ってるわけですね。じゃあ南ユダはどうかというとですね、南ユダは9節から言いますとね、9節からこれ彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのか、血離れした子にか、乳房から離された子にか。この9節に出てきますのこの言葉はですね、南ユダの指導者たちが言ってるんですけども、ここの9節に出てくる彼は、この彼っていうのは誰かというとイザヤのことです。つまりイザヤは知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのかっていうふうに言ってたんですね。つまりイザヤのこと言っている言葉をですね、全く彼らは理解しようとしなかったということです。何を言ってんだこいつはっていう感じなんですよ。そしてですね、10節の言葉なんですけども、10節、彼はつまりイザヤは言っている、サウにサウ、サウにサウ、カウにカウ、カウにカウ、あっちにゼール、こっちにゼール、意味わかんないですよね。これはですね、第3版がわかります。第3版はここのところをですね、こう書いています。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し、というのがここの言葉の意味です。つまりイザヤはですね、ユダの人々に対して何を言ったかというと、戒め、戒め、規則、規則ということを言ったわけですよ。つまりこれを聞いた人たちがですね、イザヤはいつも戒めとか規則ばっかり言っているって言ってるんです。彼は一体何を言ってんだ、いつも戒めだが大事だ、戒めが大事だ、規則が大事だ、規則だが大事だっていう、そんなことばっかり言ってるじゃないかって言ってるんですよ。何になるんだそれがって言ってるんです。あいつは一体誰に話してるんだ、何を話そうとするのか、血離れした子にか、乳房から離された子にか、こんなこと、規則とかこんなものはもう子供でも知ってるじゃないか、なんで今更俺たちに話すんだっていう意味なんですね。これね、私たちも気をつけなければいけないんだと思います。例えばこの説教を聞くときに、もう分かりきってるじゃないか、もういつも言うことは同じじゃないか、聖書からもう言うのは分かってる、それよりももっと刺激的な感動的な話がないのか、30分そんな戒めとか規則の話、1時間もね、そんな退屈な話よりも1分から3分とか5分ぐらいでいいから、もうなんていうんですかね、こう心にしみる、渡る、そういう言葉を聞きたいっていうのはね、そういう意味ですね。今で言うならば、私この前九州に帰った時に、 ある教会に行ったんですね。 BBF じゃなくて、バフテスロ連盟っていう教会にの教会行ったんですね。で、九州っていうのはバフテスロ連盟っていうのがすごく強いんですけれども、ちょっと堕落した教会なんです。もうちょっと堕落してるなというふうに思いました。なぜならカトリックと交わるんですね。カトリックと一緒に何かやりましょうとなるんです。じゃあカトリックはどこと交わってるかというと、仏教とかイスラム教とか何でもこう交わっていくわけですよ。だからですね、超教派の行き着くところってここかなと思いました。結局は同じクリスチャンだから一緒に交わりましょうってなっていくと、これはカトリックもいいじゃないですか。で、実際も九州はカトリックと一緒に何かやりましょうなるんですね。で、超教派になってくるとですね、そこの教会というのはもうみんな教会が今とにダメになっていっています。ダメになっているっていうか、カトリックでさえも人が来なくなってきているという状態です。で、そこの人に言われたんですね。今自分はここの教会で説教どのぐらいするのって、30分か20分か話したら長いって言われたんですよ。もう10分か15分でいいよって言われたんですね。だから規則規則、戒め戒め、なんでそんなことばっかり言うんだ、イザヤはそんなことばっかり言ってるじゃないか、もう分かりきった聖書の言葉じゃなくて、もっとこう刺激的な、もっとそういう言葉がいいじゃないか、なんかこう心にグッとくるようなそういう言葉を聞きたいということなんでしょうね、現代的に言うと。でもですね、聖書の言葉を本当に聞いていかないと神様から離れてしまうんですね。アブラハム・リンカーンってアメリカの大統領いましたよね。あの人が言った言葉で、聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物である。人間の幸福にとって望ましいものは全て聖書に含まれていると言ったんですね。全て聖書に含まれている。人間に、聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい賜物で、人間の幸福にとって望ましいものは全て聖書の中に含まれていると言ったんです。聖書の言葉が大切なんですね。人間的な言葉、この世的な言葉ではなくて、聖書の言葉にこそ本当の幸福があると言ってるわけです。ところが南ユダの人たちっても聞かないんですよ。イザヤが言った言葉に対して全く耳を傾けようとしなかったんですね。で、その結果どうなっていくか、酔っ払っているように、神様の言葉を正しく理解できなくなっているってことです。今日は日曜学校で、日曜学校のお話が、イエス様が、私はこれからエルサレムに向かっていきます。で、エルサレムに行ったら私は捕まえられます。で、殺されていきます。3日目によみがえっていきます。だからイエス様は今からエルサレムに向かってまっすぐ進んでいくわけですね。で、そこでどうなるか、私はこれから死んでいく、殺されていく、それはみんなのために私は死んでいくんだ、十字架にかけられていくんだという話をしてた時に、じゃあ弟子たちは何を話をしてたかというと、ヤコブとヨハネのお母さんは、イエス様、天の御国では私の息子を一人を右に一人に左にどうかつかせてくださいというわけですね。右と左につかせるっていうのは、今、日曜日の夜に大河ドラマっていうのをやってますけども、あの中で平安時代のことやってますけども、平安時代で高い地位の人っていうのは右大臣左大臣ですよね。3月になったらひな祭りがあって、こうひな祭りのお人形がありますけれども、あそこもあるでしょ、右大臣左大臣ですよね。でしたよね。なんかそういうのがありますよね。右大臣左大臣、つまり神様を真ん中にして右と左にいる重要な人ですよね。私の息子をそのようにあなたの右と左に置いてください。あのお母さんはイエス様が、私はさ、これからエルサレムに行って十字架につくんだと言ってる時に、彼らが論争してたのは偉くなること、偉くなることです。イエス様が十字架にかかって死んで本当に人々に仕えていく姿を言っているのに、人々は偉くなりたい偉くなりたいと言ってるわけですね。ここは全く違うわけですよ。イエス様の十字架に行く姿と人々の望んでいる姿ってのは全く違うわけですね。 イエス様はみんなに仕えようとして自分の命を捨てに行こうとしているのに、偉くなりたい偉くなりたい、これが神様と人との全く違うところですよね。なぜそうなっていくのか、そういう状態が酔っ払っている状態、正しく判断できない、神様の前に自分はどうすればいいかということが正しく判断できない状態だと言っていくわけですね。だから私たちは神様の前に正しく判断する力っていうのは、判断することを求めていかないといけないと思います。人間的にこうしたらいい、ああしたらいいではなくて、主の御心はどこにあるかということですね。だからイエス様が十字架にかかる前にゲッセマネの園で祈ってたのは、神様の御心を私がなすことができるようにという祈りですよね。私はこの杯をどうぞ取り去ってください、でも私の思いではなく父なる神の御心がなりますように、私の思いは杯を、要するに十字架から外れたい、でも神様の御心は私に十字架にかかってほしい、でも十字架にかかるということは父なる神からも見放され呪われたものとなって神に捨てられる、その道を行くことなんですよね。でも自分はそれがあまりにも苦しいことをしている、できたらこれがしないで済むように、でも神様の御心はここにあるといったときに、そこに祈りが来るわけですね。その祈りの力っていうのは、御心を行うことができますようにという必死の祈りです。でも私たちは祈るときに、こう、あなたの御心はどこにありますか、あなたの御心に従えますようにと祈るよりも、自分はこうしたいんです、私の思いはこうなんです、どうか私の願いを聞いてください、私、つまり私は神様よりも上になってくるわけですね。あなたの御心じゃなくて私の思いを解けさせてくださいという願いになっているわけです。ここの戦いなんですよ。でもそれがわからないっていうのが、ここで言っている酔っている、正しい判断ができない、自分の思いをこう、さっきの弟子たちのね、お母さんがお願いしていったように、弟子たちが一人を右に一人を左にっていう、でもイエス様はそれを私が決めることではないと言ってるわけですね。だから人の、私はこうしたいんだという思いと神様の思いはどこにあるかっていう、このせめぎ合い、それが祈りによって神様の御心を勝ち取るということが本当に祈りになると思います。でもここの時代もですね、違うんですね。ここの時代ももうイザヤと言ったら、もう戒め戒め、規則規則、そんなことばっかり言っても何なんだこいつはって言うんですよね。だから私たちは神様の前に正しく歩むことが大切であり、神様の御心を求めることが大切なんだということを言ってるんですね、ここでね。それとちょっと飛びますけれども、16節を見ていきます。失礼、15節からですから、14節からお読みいたします。それゆえ、あざける者たちよ、主の言葉を聞け、エルサレムでこの民を治める者たちよ、あなた方がこう言ったからだ、我々は主と契約を結ぶ、黄泉と同盟を結んでいる、たとえ洪水が押し寄せてもそれは我々には届かない、我々はまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。おー、イザヤが言ってるんですね。ここで出てきます、15節にあります、我々は主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。これはどういう意味かと言いますと、エジプトと同盟を結んだということなんです。これアッシリアが攻めてくるでしょ、北から攻めてきてるわけですよ。で、北からユダをこう攻めてきた時に、南を見るとですね、エジプトがあるんです。エジプトがあるんですね。で、北からアッシリアがこの国を滅ぼそうとしてやってくる。じゃあどうしたらいいんだろう。そうだ、エジプトと同盟を結ぼう。エジプトと同盟を結べば、エジプトという巨大な国ですからね、アッシリアに対抗できるはずだ、エジプトと同盟を結ぼうじゃないかって言ったわけですね。でもイザヤに言わせると、エジプトと同盟を結ぶことは 死と契約を結び、黄泉と同盟を結ぶことになるということなんです。つまりこれは何かと、役に立たないということなんです。そんな国に、そんな国と同盟を結んで助けてくれと言っても、エジプトは何にも役に立ちませんよ。エジプトと同盟を結ぶことは、死と契約を結んで黄泉と同盟を結ぶことと同じですよってことを言ってるんですね。だから彼らはね、神様の言葉をこう言った時に、ああもうイスラエルは本当にうるさい、戒め戒め、規則規則ばっかり言って、お前が言っていることはちっちゃい子供に言うのと同じだっていうふうにこう言って、それよりも私たちは神の言葉ではなくて、エジプトというこんな巨大な国があるじゃないか、この国と同盟を結んだら我々は守られるんだ、神の言葉なんていらないって言ってるわけですね。以前はそれは何の役にも立たないんだっていうんですね。次のですね、たとえ洪水が押し寄せてもそれは我々には届かない、我々はまやかしを酒どころとし偽りに身を隠してきたのだから。これ洪水が押し寄せてもっていうのは、アッシリアが攻めてきてもってことです。アッシリアが洪水のように押し寄せてきても、我々には絶対その洪水は届かない。ですね、この前地震があって、津波が来るんじゃないかって言ってましたけど、その時津波が来るって言ったらみんなこう山の方に逃げますよね。ここまで来たらもう洪水は届かない、津波は届かない。アッシリアが攻めてきても我々まで届くはずはないと言ってるんですね。でもそれはどういうことかっていうと、まやかしを酒どころとし偽りに身を隠してきているようなもんだって言ってるんです。何の役にも立たない、エジプトは何の役にも立たないって言ってるんですね。実際その通り、エジプトは滅ぼされていきます。それよりも16節なんです、今日読んだ16節なんです。それよりも私たちが身を置くところはどこなのかってことです。私たちもそうなんですよ。私たちにとって私たちは何を頼りにしているかということが問われると思います。私たちには何があるから私たちは安全だと言えるのでしょうか。蓄えがあるからでしょうか。経済的な蓄えですか。健康ですか。私ももう69になりまして、この前も病院に行ってちょっと測ったら、心電図は問題ないです。血管も中は何も詰まってません。ただ血管ちょっと硬いですねって言われて、いろいろなことちょっといろいろあって、ああ健康気をつけないといけないなっていうふうに思いましたけども、でも私は大丈夫、何の健康問題もありません、何にもありませんということを誇りとするんだ。何があっても私はちゃんと経済豊かにありますから大丈夫ですということをに頼るのかですね。でも私たちはどうしようもない時が来るんですよ。お金がいくらあっても健康がいくらあってもどうしようもない時が来ます。それはいつかというと死ぬ時です。死は、お金は死を止めることはできません。健康な人が急に病気になるということもあります。死というエジプトが来るんですよ。アッシリアという、死というアッシリアが来るんですよ。押し寄せるんです。その時にエジプトを頼っていますか、お金を頼ってますか、健康を頼ってますか、自分のその何て言うか、いろんなもの、人間的なものを頼りとしますか。それは頼りにならないと言ってるんですね。でもですね、16節の最後の言葉、これに信頼する者は慌てふためくことがないってなんです。これに信頼する者は慌てふためくことがない。それは何か、石杖の石です。 死が訪れた時にその人の生き方が分かるんだと思います。私の知ってる大学生の男の子がね、やっぱり白血病で亡くなりましたけども、でも彼もその前に明かした時に、たとえ私が死んだとしても私はこのように生きた、信仰を持って生きたということを皆さんにぜひ知っていただきたいと言いました。でやっぱり信仰を持って、亡くなった女性の方いましたけども、最後まで私はこれから天国に行って神様のもとに行きますということをずっと言ってらっしゃいました。そういう最後の姿を見た時に、この人たちの生き様っていうのが分かります、ね、何を頼りにして生きてきたのかっていう姿が分かります。死というものは誰にも押し寄せてくるものです。でもそこに死が押し寄せてきた時も、16節の最後にあります、慌てふためくことがないで、16節の言葉をちょっと見ていきたいと思います。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎のたっとい要石なんですね。でこの石のことですけれどもね、一つの石を礎ってありますけれども、パレスチナの建築法ではですね、家の重量が全部そこにかかるような大きな石を礎として置いたんですね。家のすべての重量がこの一つの石にかかるような建て方をするわけです。それが礎の石なんですね。だからこれがしっかりしてないと家は壊れてしまうということです。で、試みを経た石とありますけども、これは要するにこの礎の石として耐えるかどうかを試して、それで大丈夫だったという石です。大切なことはこの礎の石に信頼しているかということです。この石があるから大丈夫、建物は絶対壊れないというようなですね、そういう信頼を持っているということです。つまりここで言うならば、アッシリアの脅威があっても自分の国のその軍事力とかですね、外国との同盟に心、そこに心を持っていく必要はない。そういうのがなくても自分の国の防衛力とか外国との同盟がなくても大丈夫というような礎の石があるということですね。つまり私たちはたとえ病気になろうが何か問題があろうとも、ここに礎の石があるから私は大丈夫だということなんですよ。でこの言葉は、これに信頼する者は慌てふためくことがないとありますけど、これ新約聖書に引用されています。ローマの9章33、ローマの10章11節、第一ペテロ2章6というところにこの言葉引用されているんですけども、新約聖書ではこの引用された言葉はちょっと変わります。これに信頼する者はとありますけども、新約ではこの方に信頼する者はという言葉に変わっています。旧約ではこれに信頼するものなんですけども、さっきのロマ書とかペテロの手紙ではこの方に信頼するものはっていうふうにこの言葉は変えて引用されています。この方に信頼するものは慌てふためくことがない。じゃあこの方で誰か、イエス様なんですよ。礎の石としてね、みんなが捨てた石が隅の頭石となったっていう言葉ありますけども、みんなが十字架につけて殺したこのイエス様が、実は私たちにとって信仰、生活、すべての上で礎の石になる、その方だって言ってるわけですね。この方に信頼する者は慌てふためくことがないんだと言ってるんですよ。だから私たちは何に信頼しているかっていうことです。たとえ経済的なものがなくても、健康がずっと害されていても、私にこの礎の石があるならば、たとえ死んでも私たちは生きる、大きな望みを持っているということです。今一つ目が酔いどれの人たち、酔っ払った人たちの考え方、そして2番目がこの礎の石について、言いました。で3番目ですけども、ちょっと飛びます。23節に飛びます。 イザヤ書28章の23節からですか、23節から読み出します。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け、私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくときにいつも耕してばかりいるだろうか、土地を起こしならしてばかりいるだろうか。その地面をならしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫は厳しく指導され、彼の神は彼に教える。ウイキョウは打刻きて打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるのである。パンのためには麦は砕かれるが、脱穀をいつまでも続けることはしない。脱穀者の車輪を回すことはしても、馬がこれを砕くことはない。これも万軍の主の元から出ること。その摂理は涼しく、その英知は偉大である。イザヤはですね、農夫の人たちのことを例えで言ってきます。ここにですね、23節にウイキョウとかクミンとか出てきますけれども、ウイキョウというのは新約聖書でイノンドとも呼ばれます。でこれどういうものかというと、一年草の、草木で50センチくらいに育つものです。青や白の花を開き、黒くて辛みのある、しかも香りの高い実がなるんですね。辛みのある香りの高い実がなります。でその実はですね、薬用に用いたり、パンや菓子に振りかけて食べたりします。で種はばらまきにして、実は杖で落とすというものなんですね。でクミンというのは何かというと、クミンも一年生の植物で、高さが30センチから50センチ、葉っぱは糸状で切れ込み、花は小さくて白い。種は長さ3ミリくらいで、3月4月頃開花して実がなります。そしてこの種はピリリとして辛みを持ち、食べる時のですね、薬味なったり、風邪薬として用いられていくっていう、そういうものなんですね。私たちにはちょっと馴染みがないですけども、ここにウイキョウとかクミンっていうのがあるんです。でここで言ってることは何かというと、農夫の人たちはその穀物に従って場所を変えたり、植え方をする、そして収穫の仕方も違うということを言ってるんですね。24節に、農夫は種をまくときにいつも耕してばかりいるだろうか、土地を起こしならしてばかりいるだろうか。そんなことないですよね。いつまでずっと耕したばっかりいるわけではないんです。そして耕したら地面をならして、ウイキョウをまいて、クミンの種もまいていきます。でも小麦は畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植える。だから植える場所も違うわけですね。そして収穫するときに、27節、ウイキョウはですね、軽いんで脱穀機使うと潰れてしまうんですよ。だから潰れないように、棒を使ったりですね、クミンもそうなんです。クミンが棒ですね。だからウイキョウは杖ですね。それで取っていくんですね。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれる。だから取り方間違ったら潰れてしまうわけですよ。だからその収穫の仕方も違う。つまりここで何を言っているかというと、神様は一人一人の取り扱いが違うということなんです。だからみんな、なんて言いますかね、一つをまとめてもうこうしなさいと言ってるわけではないということです。だから神様の私たちに対するお取り扱いっていうのは一人一人違うんですよ、ね。だから私の思った通りにこの人成長していかないと、この人はダメだとか、そういうことはないんです。一人一人のその成長の時期もあるし、信じてすぐに献身するっていう人もいれば、信じてもずっと信仰がなかなか成長しなくて、でもある時になったらやっと成長していくっていう、もう全然違うわけです。神様はその一人一人に、その人に合ったお取り扱いをしているということなんですよ。だから私の思った通りに成長してないからこの人ダメだとか、そういうことはないということです。 神様のお取り扱いは一人一人違うんだということです。だから私たちは神様に委ねていかないと、私の考えでこうなってるけどまだそれは遅いとかね、こうしかならないのはなぜかとかね、いろいろ疑問を持ったりとか批判をしたりしてしまう。そんなことする必要はなくて、神様の取り扱いの中にある。だから大切なのは何ですか？委ねるってことですよ。委ねる、神様に委ねるっていうことです。今はこうでも祈り続けていくと人は変わるんですよ。いろんなことも変わっていくんですよ。神様が国とか個人を扱うときにも様々なやり方があるってことです。でも様々なやり方あるんですけど、最終的には神様の正義が立っているんです。だから私たちいろんなことを望みます。全てがうまくいくようにと思います。でもうまくいかない。なぜなんだろう。神様の取り扱いの中にあるわけです、ね、ダビデだってそうでしょ。モーセだってそうですよ。途中でうまくいかないことがありますよ。モーセなんてもう私殺してください、もう全部もうダメだっていうふうに言ってます。エリアも殺してください、もうダメだと言ってますよ。でも神様はそういう人を用いていくわけです。ダメだダメだっていう人を立たせていくわけですね。でもそういう時期があるからこそ人は人のことを思ったりすることができるわけですね。だってモーセがエジプトに行ってイスラエルの民を導いたのは何歳ですか？80歳ですよ。40年でのエジプトの取り扱い、40年でのアラノでのお取り扱いがあって初めて民を導くことができたわけですね。だから神様、なんでモーセを最初から民をもっと早くやればね、苦しまない人がたくさんいたのに、もっとどうして神様早くやらないのかなと思ってしまいますけども、それは神様の時なんですよ。神様の取り扱いの方法なんですよね。私たちはそれをなんだかんだ言うことはできないですね。神様の裁きの背後には神様の深い計り事があるんですね。29節に、これも万軍の主の元から出ること、その摂理はくすしく、その英知は偉大である、という言葉があるわけです。だから私たちは神様にこう委ねるということが本当に大切なんですけれども、なんかもっと早く成長しないかなって、もっと早くこの草なんでもっと成長しないんだろう、もう種類いっぱいやればいいのかなって言っても、全然違う取り扱いをされているわけですよ、ね、だから私たちは神様は、あ、この人をこのようにお取り扱いされているんだな、この教会はこのようにお取り扱いされているんだな、だからこういう時があるんだなっていうことを私たちはこう、そこを神様によって全てを委ねて、主よあなたの御心通り全てなりますようにという思う心っていうのがすごく大切なんではないかなというふうに思いました。はい、では一言お祈りして終わりたいと思います。